皆さん、従うとか敬うとかっていう言葉の中には愛することが隠されているのであります。愛せずして敬うことはできないです。愛さないで従うことはできないと思います。で、男性は、愛しなさいというふうにここに書かれています。それは妻とちょっと違うのでありますが、神の創造の秩序の中で夫に対してこの愛ということが書かれていますが、当時の、2000年前のこの社会ではもう暴君であったわけです、男性は。ですから、女性はもう搾取され、今でもその名残が中近東にありますね。夫以外の人に顔を見せてはならない、真っ黒いのをかぶって外へお買い物に行くときでもこの辺からなんかちょっとだけ向こうが見えるなんていうのがありますが、それは当時 の名残ですね。もうこの一人の男性のためだけのものでありました。皆さん、不思議なことにこの25節の夫たちよと書いてあるこの愛という言葉は、神がまたキリストが私たちを愛されたというこのアガペ、アガパオとも言いますが、この神様だけが持ってらっしゃる愛が使われているんです。これは不思議なことだと思います。ギリシャ語には愛を表す言葉がたくさんありました。エロースとかフィレオとかいろんな言葉がありましたが、ここだけは夫に対しては自分の妻を愛する愛は、神が私たちを愛されたようにというアガペが使われているのであります。これはかなわんですね。今日は父の日が礼拝に来なければよかったと思っていらっしゃらないと思いますが、で、このアガパオという愛は、これ以上高い愛は私たちに知らされてはいないのであります。ですから聖霊に満たされている、この前に書いてありますけれども、酒に酔うな、聖霊に満たされなさいというのは、家庭の中であなたが妻に対して、また妻が夫に対してその態度に見られるものであるはずであります。キリストが教会を愛したようにというのが、今日皆さんに差し上げたい第一点であります。25節の中にありますが、キリストが教会を愛し、これが教会になっているので何かこうちょっとピンとこないように思うかも分かりませんが、皆さん、キリストが私たちを、皆さん一人一人を愛されたということはどういうことかということを考えてみられたことがあるでしょう。ある日イエス・キリストは父なる神様の前で一つのことを命令されました。あの青い星、地球に行って、あの人間のために、あの罪深い人のために、あなたは行って自分の命を捨ててください。父なる神は子なるイエス様にそのようにおっしゃったでしょう。皆さん、神様は全くご自分と違うこの異なる人間を愛されたということを考えられたことがあるでしょうか。神と人、この異質の理解し尽くせない相手にのためにイエス・キリストは来られたのであります。ローマ人の手紙の5章というところを見ていただけますか。ローマ人の手紙の5章271ページです。5章の少し8節読んでみますと、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちが何か取り柄があってキリストが来られたのではない。私たちが罪人であったとき、そして6節には、私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔な者たちのために死んでくださった。不敬虔であった私たち、弱い罪人であった私たち、そして10節には、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのならと書いてあります。私たちは神の敵であったものです。私たちは罪人であったばかりでなく、不敬虔であり、神を知らず、神に愛される何の資格もないものでありました。そのようなご自分と全く違う人間のために、キリストはこの地上に来られ、教会を愛された。 それは私たちが素晴らしいからではなく、美しいからでもなく、実にそうするようにと愛されたのであります。犠牲を払われた愛を私たちは知ったのです。もう一箇所だけピリピ人の手紙を、さっき開いておりますエペソ人への手紙の次ですが、ピリピ人への手紙皆さんで読んでいただきたいと思いますが、2章の6節と7節、8節まで読んでください。ご一緒にどうぞ。あなた方の、あ、キリストはから、どうぞ。何度も読んでいるところですが、この朝もう一度確認いたしましょう。このお方は神の在り方を捨てることはできないとは考えなかったのです。私たちは自分の在り方を捨てたくないわけですが、キリストは自分の在り方を捨ててくださいました。そしてご自身を無にしてくださいました。そして使える者の姿を取ってくださいました。そして人間と同じようになり、自分を卑しくし、死にまで従い、十字架の死にまで従ってくださって、私たちを生かしてくださったと記されております。私たちが人を愛せなくなるとき、私たちは自分がどのようにして救われたかを忘れてしまっているのではないかと思わされます。あのようなどうしようもない私を愛して、私を顧みてくださったこのお方に救いを与えられた、あの喜びを、あの恵みを、私たちは忘れてしまいやすいのであります。私たちはどのようにしてキリスト者とされたかを忘れないようにいたしましょう。ですから結婚というのは贖いの教理、この十字架の恵みというものなしには考えられないということであります。私たちがこうしてくれたからこうする、ギブアンドテイクでは結婚ということは考えることができないと思います。皆さんはキリストが教会を愛されたように、あなたの妻を愛しなさいと、もう一度何度も何度も読んでいただきたいと思います。その後ずっと一つずつもうお話しする時間はありません。ただ御言葉により教会を清めて聖なるものとするためずっと続いておりますが、29節に、誰も自分の身を憎んだ者はいません、かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。教会はキリストの体だとよく言われますが、確かに結婚というのはキリストと私たちの関わりを反映するということ、その愛を表すということ、それなくして本当の結婚の形を考えることはできないのであります。皆さん、ここに自分の身を養い育てますと書いてあります。結婚された方はもう二人でなくて一人だと、神がそうされたように、皆さんは妻は妻として考えるのでなく、もう皆さんの身の内だと聖書はそのように言っている。自分を憎んだものはないだろう、自分がしんどければ静養するだろう、お腹が空けば食べるだろう、自分の身を養い育てるだろう、そのように自分の妻を養い育てているだろうか、ただ単に給料を渡している、ただ単に経済的に助けているということではない。今日もその話をロア社の集会でいたしました。奥さんを成長させ、奥さんを霊的にも精神的にも時間を与えるために、あなたの計画は何ですか。今日皆さんマイクをそこら辺からずっとこう順番に向けて男性の方に聞きたいと思うんですね。妻を本当に養い育てる、成長させるために 男性は配慮していただけなければなりません。私たちの結婚した頃はそういう思想は全然まだ聞いたことも読んだこともなかったので、私は結婚してしばらくしてから、その頃めぐみの言葉っていうラジオ放送があって、下手ですが一緒に賛美歌を3人くらいで歌ってて、聖歌を作った中田十二っていう先生のところにみんなで声楽の練習に行かせてもらってたんですね。私は結婚したばかりです。今日月曜日中田右郷先生が行ってきますと知ったら、帰ったら主人が怖い怖い顔をして何にも言わないんです。あれ、私なんか悪いことしたかな。ちょっとその時主人の体調は良くなかったんですけど、体調の後で1週間か2週間かしてやっと聞いたことは、体調の悪い夫を捨ておいてよくも自分の勉強に出ていたということで、非常に機嫌が悪かったのが分かったんですが、その頃はそれはまた後で修正されたことですけれども、私もバーッとほっといて出ていたのは良くなかったんですけど、皆さん奥さん、忙しい奥さんに本当に自由な時間をあげるために何か計画がありますか。女性の仕事っていうのは限りのない仕事なんです。もう全部やっと終わったと思ったらまたこんなに洗濯物をドスッと来るわけです。やっと畳んだと思ったらまた次の日同じ、食器は洗ったと思ったら終わりです。たまに洗ってやろうというご主人は皆さんいらっしゃると思いますが、いかがなもんでしょうか。今日は皆さんに嫌味を言うために私はここに上がったのではありません。ごくごく具体的に申し上げているのです。どうか、何か勉強するためにその間晩ご飯は、僕が作ってあげようというような皆さんであると信じております。私はアメリカに、だいぶ前に行った時にホームステイの家庭でいつも忘れられない光景ですけれども、パンケーキっていうのがありますね。ホットケーキの薄いの、アメリカの人よく朝食べるんですけど、私たち泊まった3人の客のために奥さんが一生懸命にホットケーキ焼いてるんです。ろう者の男性と一緒に私行きましたから、まあみるみるパンケーキこのぐらい焼かないといけないです。朝ごはん8人ぐらいの食事ですから。で、奥さんが一生懸命フライパンでこれを焼いてる間中、ご主人は台所の隅に自分は立ってて詩編をずっと読んでたんですね。あれはわざわざあんな今日だけ日本人が来たからかっこつけてやろうと、あんなにはできないと思うんですね。かっこつけてはできない、あれは実に自然だったと思うんですね。ですから妻の霊的な状態に対して夫は責任があるということである。こんなに忙しかったら疲れ果ててしまうんじゃないだろうか、今晩子供の森をしてやるからお前は集会に行ってらっしゃいとか、そういうことがうちの教会の男性群にはきっとあるだろうと私は信じて疑わないのでありますが、いかがでしょうか。女性のそのような気持ちを理解し、そして今日は行ってらっしゃい、1時間2時間今日は半日あなたに自由な時間をあげよう。皆さん、妻たるものはどんなに感謝することでありましょうか。私はクリスチャン生活、皆さんの夫婦の生活や家庭が本当に祝福されていくことを、まだまだまだまだ祝福の余地のあることを信じているものであります。皆さんのそのようなキリスト教信仰の本当の力というものを表すのは家庭ではないかということであります。家庭ほど効果のあるところはないということであります。古代の社会にキリスト教がこれだけ変革を遂げて今日まで来たということは、そのような革命的な変化を与える助けとなったのは家庭の変革でありました。多くの男性は女性を虐げて自分の所有物のようにしていた時代にあって、プリスキラとアクラは二人は教会のために助け合い愛し合い、パウロを自分の家に泊めて自分の家を教会としたのであります。訪ねてきた者たちは驚いたのです。これは一体どういうことですか、あなた方の家庭に何があったのですかと尋ねたことであります。皆さん、私は先ほどからくどいように申しております。聖霊に満たされるというのは家庭の中でどういうものかということを信仰のない家族に皆さんが態度で表すことが一番であります。それが見られる場所はまさに家庭ということであります。皆さんがもし、他のところに書いてありますが、夫たちよ、妻に辛く当たってはならないと書いてあります。 これは当時の状況を非常によく表している言葉だと思うんです。夫は気に入らなくなればもう2番目も3番目も準備ができてるからお前はどうでもいいと言って辛く当たったんだと思うんですね。本当にそんな時代だったんです。もし辛く当たったり暴君になったりするならば、あなたはあなたの家に御霊はおられないことを知っていただきたいんです。皆さんどうぞ神の言葉にもう一度戻ってください。神の言葉に戻るしか、神の言葉に私たちの根本を据えるしかないのです。皆さんの家庭でまだ神様を信じていらっしゃらない家族の方々がいらっしゃる方々、どうか家庭でキリストを恐れ尊んで従ってください。仕えてください。神様はそこから新しいあなたのリバイバルの技をなさるに違いありません。長くなりました。お祈りいたしたいと思います。そしてそのように整えられた家庭に、どうかすでに未亡人になった方々や、また一人で暮らしていらっしゃる方々を招くために、悲しんでいる人、問題を持っている人を招くために、皆さんの家庭は建設されているのであります。神様がそのことを通して皆さんの家庭を祝福してくださるでしょう。皆さんの子供たちが父や母に尊敬を持って従うとき、神を知らない人たちがあなたの家庭に来て驚くことでしょう。この世の中にもうそういう姿は本当に見当たらなくなってきたからであります。でも神様の真理は永遠に変わらないことを覚えてください。神の御言葉を実行するところから神の技が進められていくこと、そしてそのような力がない私たちに対して神の御霊が今日も皆さんのそばにあって豊かな助けを与えようとしていてくださることを信じようではありませんか。私たちにはありません。私たちの気持ちにはありません。まさに私たちはギブアンドテイクであって、やってやったからあなたが何かをするのは当たり前だというような人間的なレベルです。しかし皆さんの家庭はキリストの標準に高められることができます。皆さんの家庭は聖書の標準に高められることができるからであります。どうぞ諦めないでください。神様は期待していらっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。今日父の日、あなたは私たちに大きな計画を持って男と女を作り、家庭を与え、結婚という制度をお与えくださったことを感謝をいたします。この家庭をもって夫と妻というこの関わり、また親子の関わりをもって、神がどんなに私たちを愛してくださったかということを反映していくようにとのあなたのご計画でございます。神様、私たちはそうだから愛するのでなく、にもかかわらず愛されました。このようなものであるにもかかわらずあなたは御心に留めてくださいました。どうぞ主よ、私と人との間にキリストイエスが介在してくださいますように、あなたの恵みのゆえに、あなたのご計画のゆえに、私たちはもう一度あなたの御言葉に新しく立ち返って、ご自身の恵みを実行していくことができますようお願いいたします。恵みはすでに備えられております。神様、心を開いております。あなたの恵みをこの朝も注いでください。どうぞこの朝お一人お一人に豊かなあなたの御霊を満たしてくださって、自らの言葉の中にはなかった、私の心の中にはなかったその愛で私たちを動かしてくださるようにお願いいたします。心から感謝し、尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。しばらく主の御霊を待ち望もうではありませんか。神様はできないことを私たちに言っておられないと信じるものです。神様、どうぞ私にその力を与えてください。神様、私にその聖霊の豊かな御業を与えてくださるようにと主を待ち望もうではありませんか。ハレルヤ、感謝をいたします。ハレルヤ、感謝いたします。妻たる者よ、あなたの夫に従え。夫たちよ、キリストが教会を愛されたようにあなたの妻を愛せよ。ハレルヤ、感謝をいたします。 主よ、ありがとうございます。どうぞ主よ、あなたの御旨に従っていくことができますように。そしてどうぞ孤独なもの、また助けのないもの、またキリストにある兄弟姉妹を本当に迎え入れる糧を教会に与えてください。感謝をいたします。主がお一人お一人を祝福してください。今どうぞ御霊が